おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1213回をお送りします。6月30日月曜日8時13分です。もしかしなくても多分ちょっとラジオの音がいつもとは違う、私の声がね、いつもとは違うというふうに感じられるかもしれないですね。マイク変えました。要するに耳を塞がないタイプの、まあ、結構こういい感じなんじゃないかと何度かテストして、僕にしては珍しく何度かテストしたんです。で、まあなんとかプライムみたいな料金だったかもしれないですけど、2000円台というですね、割と格安にしてはすごい良かったんで、まあ私マイクとか詳しくないんでね、多分いつもとそこまで遜色ないんじゃないかと思ってこっちにしてみました。何しろこの耳を塞ぐというのにもう耐えられなくなってきつつありまして、ここで撮るにしてもですね。というわけで、とにかくこう変えてみましたんで、まあ今日はちょっとこれで、ご容赦いただくといいますか、まあこれでうまくいくようであればね、明日以降もこれでいきたいというふうに思っています。じゃあですね、早速今日はもう6月30日で、まあ、入ってない方には直接関係のないお話ですが、3ヶ月チャレンジの第10期、2ヶ月目が終了して、いよいよ3ヶ月目に入るということで、この季節は、この季節というか、この時期はですね、来期の募集をかけ始める時期なわけです。まあ、すでに、なんとなくかけ始めちゃっておりますけれども、まあ、公式にはこのあたりからスタートということに、毎回しております。毎期しておりますので、今日はまあその準備段階的な、まあでも基本的にいつもと喋ることは何ら変わらないんですが、それでも一応ですね、その辺を意識しつつ、7月は入っていきたいと思っております。ともあれというか、まずですね、すごく簡単なところで、3ヶ月チャレンジというのはですね、そもそも100日チャレンジとは違いますっていうところから、お問い合わせいただきましたんで、その辺はノートに書こうとも思ってますけど、とにかく違います。3ヶ月チャレンジは佐々木翔吾単独主催です。で、100日チャレンジは J 松崎さん主催、佐々木翔吾共催です。2人でやってます。あとですね、3ヶ月チャレンジは最大でも15名ぐらい。100日チャレンジは最大で150人から、行くときはもう500人を突破するという感じですから、とてもじゃないですけど、ワンオンワンとかはできません。なので、100日チャレンジではワンオンワンセッションみたいなものは基本的にはありません。で、一方で3ヶ月チャレンジは、なんかすごい名前がややこしいのはよくわかってきました。名前そっくりじゃないですかね。90日チャレンジと100日チャレンジの違いぐらいしかないじゃんって感じなんですが、全然違うんですよ、実は。3ヶ月チャレンジはまずあんまりチャレンジ性がないです。まあ、チャレンジなんですよ、結構実際にやってることはですね。でも、例えばゴール設定もなければ、これといった目標もなく、最初の参加動機は伺いますけれども、それは参加動機を伺うのであって、参加動機が達成できますというものではありません。ということはですね、割とこの回を通じてしつこく言っておりますし、実際にお試し3回コース、ここから入っていただくのが一番妥当だと思うんですよね。3ヶ月チャレンジやる限りは、お試しコースやっていただいた分は一切損にならないので、むしろオプションでプラスになるぐらいなので、お試しコースから入っていただくのが、一番いいかなと思いますが、ここでも必ず申し上げます。その最初の参加動機を達成できるわけではないかもしれないし、わかんないですけど、それを最終的なゴールに必ずしも置くわけではないということも、大体最初に申し上げております。で、100日チャレンジはそうじゃなくて、もう先送りゼロにするっていう、一応ね、明快な目標を持ってます。まあ、そこにおける定義は、1分でも着手したものは先送りにしないとか、それを最低3つからでいいという、つまり、3分何かができればもはや先送りではないっていう定義が入るんで、簡単に達成できそうなもんなんですけど、これが意外とそう簡単ではないというね、話がありますが、いずれにしても目標というものが何らかの形であるのが100日チャレンジであり、3ヶ月チャレンジでは明示的な目標は何もないという、そういう独特のものになってます。で、100日チャレンジでも目標設定、ゴールからの逆算とかは一切しないことにしてますけど、3ヶ月チャレンジではましてやしないです。なぜかというと目標もゴールもないから、逆算のしようがないんですね。逆算するという発想そのものが3ヶ月チャレンジでは生まれようがないという意味でちょっと違います。あとですね、 3ヶ月チャレンジは何といっても私との接触頻度を、多く持っていただくのにかなりの眼目を置いてあります。最低でも週に1回のセッションを持ち、これね、継続の方に特にご要望があれば少し、頻度を下げるっていうのも、検討いたしますけど、でも、まあ、原則としては提示メニューはですね、週に1回の接触、ワンオンワンセッションを持ち、かつ、週に2回の、グループセッションで私と、接触する、機会を設けております。で、これはちょっと伝わりにくいと思うんですけども、仮にグループセッションのようなものに参加するのは苦手ですし嫌ですという場合には、私、そのグループセッションに出ないということが一つの接触だというふうに私は見なすんで、1プラス2は、絶対的に、この3ヶ月チャレンジにご参加いただいている間はですね、私と喋ってなくても、接触をしたということになると私は、これはちょっと入ってから説明させてもらいたいぐらいややこしい話ではありますけど、まあ、このポッドキャスト中では時々取り上げる話ですから、不在という考え方ですけども、この辺を、考えていくために、精神力道というものをベースにしてます。3ヶ月チャレンジはですね、精神力道ベースで、動かしてます。考え方としては。なぜそれに効果があるのかとかいった説明は、基本的には全て、精神力道というものに、返していくというか、リファーしていくというか、参照していくというか、そこに私なりの根拠を見出していくと。そういうことですね。100日チャレンジはそうじゃないです。100日チャレンジに精神力道とか精神分析とか一切関係ありません。だから、100日チャレンジは J. 松崎さんが考案された、ある種のライフハック的な仕事術としては相当ユニークなものだと思いますけど、ベーシックにはタスクシュートの考え方が、なんていうのかな。色濃く反映されてはいますけど、あれは J. 松崎さんのオリジナルです。私と彼とが、二人で頭を寄せ合って考えたというよりは、彼の、ベーシックな考え方、彼のオリジナルに基づくものですね。私は、それは、ああ、なるほど、と思ったんで、そのまんま、採用させてもらってますが、これを3ヶ月チャレンジでやるといったことも一切ないです。なおですね、3ヶ月チャレンジでは、ここは誤解されがちなところだと思うんですけど、タスクシュートの使い方とかは、使い方、タスクシュートをやってのタイムマネジメントなどなどは一切やっておりません。こちらはですね、認定トレーナーさんという方が、タスクシュート協会の認定トレーナーさんという方が、世の中に50人はわかんないけど、少なくとも、そのぐらいの数になりつつありますし、積極的に今活動されていますし、マスター講座というものと、ベーシック講座というものと、その他にハンズオンとかいろいろありますんで、ぜひそちらをですね、絶対そっちの方がいいと思います。私なんかに聞くよりもですね、そちらに、お問い合わせいただきたいと。まずそっちの方が安いんですから、3ヶ月チャレンジはなんだかんだ7万5千円ですからね、3ヶ月とはいえ。ですから、タスクシュートをやるのに、そんなお金と暇をかける必要なくて、ベーシック講座とか、マスター講座とかは、1日とか2日とかで、しかもお値段も7万5千円も全然しないんで、半分以下だったと思います。ベーシック講座に至っては特に、1万円ぐらいにならなかったかな。ちょっと正確な数字を僕、今把握できてないんですけど、そういうわけでですね、そちらにぜひ、タスクシュートがいいっていうのに、3ヶ月チャレンジにわざわざ入っていただく必要は全くありませんから、タスクシュートほとんど、というか、タスクシュートって言葉は出てくるよねぐらいな勢いなんで、私こちらでタスクシュートについて語りたいという気持ちもモチベーションも持っておりませんので、問い合わせられれば答えますよ、さすがに。いやー、サンチャレだから、タスクシュートについては、その日から一切言及しませんとか、そんなことは言いません。そういう私、不自然なこと嫌いなんで。でも、基本的にこっちから積極的に、タスクシュートについて言及することは、基本ありませんから、昔話の中で出てくるとかは別としてね、ありませんから、ぜひその辺も考慮に入れて、最初の頃はそうでもなかったんですけど、なんかタスクシュートもやるかもみたいなノリだったんですけど、いざ蓋を開けてみたら全然そうはならないということがわかり、もう7期あたりからですね、タスクシュートがここに出てくるのは基本的に難しい話だろうっていうことになりつつありますので、そういう話はしないということです。なので100日チャレンジ、J. 松崎さんと共催している100日チャレンジは、はるかに仕事術、習慣化とか、そういったライフハック的な方に寄っておるというか、そっちがメインです。心理臨床と被るとか、もしかすると一部重なるとか、そういうことが一切ではないかもしれないけど、基本ないです。 で、3ヶ月チャレンジは、一歩間違うと心理臨床っぽく見えてしまうということはあります。そうではないつもりなんですけど、ここで治療はしませんし、心理臨床的な行為もしておりませんが、それっぽくなるという、セッションなり時間帯なりは、これはもう発生しうるものです。やっぱり1対1で濃密に、お悩みについての相談を受けていけば、心理カウンセリングっぽくなっていくシーンは否めません。しかも精神力道の考えを大いに活用するという私の方針からして、そうなるのは自然の成り行きですが、あくまでもこれは心理臨床ではなくて、これは3ヶ月チャレンジは3ヶ月チャレンジです。あえて言うならば、メンタル面にサポートの中心を、メンタル面にフォーカスしている個人コンサルです。ビジネス系の個人コンサルね。ということが3ヶ月チャレンジなんで、とにかくこう個人的なやりとりになるから、すごく少数になるということです。最大見積もっても20人に達することはおそらくないと思いますね。100日チャレンジとはその辺が全然違います。そんな感じでした。はい。これはお問い合わせいただいたんでお答えいたしました。それでですね、3ヶ月チャレンジと言いますか、まあそのなんで、今も申し上げた、その精神力道をそんなにお前は大好きなんだと。心理臨床と被りたくないくせに被りたくないんですよ。心理臨床とも心理カウンセリングとも、名乗りたくもなければ被りたくもないくせに、なんで精神力道から動こうとしないのかと。というか、そもそも心理臨床とかカウンセリングの今主流は CBT、認知行動療法の第三世代と言われている方かなと思うんですけれども、私はそっちは一切、援用していないつもりなわけですね。基本的に。いや、毛嫌いしてるとか、拒否してるとかいうわけじゃないですけど、基本的にそっちに思考が回っていってないというのは確実にあります。だから私は別に心理臨床の本読みながら、ここで頑張ってるわけじゃないですよ。読んでる本はもっぱら、まあ、フロイトとか、メラニー・クラインとか、最近はオグデンとかですね。松木邦弘さんがもう私にとっては、まあ、バイブルというのはちょっと好きじゃない言葉なんで、基本教科書に近い位置づけで、松木さんの本を読ませてもらっていますし、最近だからオグデン、結構しぶとく読んでいる感じがしますが、そっちではものすごく参照はしてますけれども、で、そこで行われているのは確かに心理臨床的なことではありますが、あれらは精神分析だと思いますし、私は精神分析は一切やっているつもりはないです。やっぱり精神分析というのは定義があるし、そういう意味では被ってもいないと思うんです。まずそもそも、同一の物理的空間を共有していない精神分析っていうのはないと思います。で、私は基本的にオンラインでしかやりませんし、オフラインで人と会うということが仮にあったとしても、そこは1対1しかいない空間にはしてないです。これには意図的なわけがあります。喫茶とか、そういうことですよね。そういうところでしかやらない。他の人が必ずいるところでしか、参加者さんとは会いません。これは精神分析の考え方とは真っ向から対立すると言っていいと思います。なので、オンラインサイコアナリティクスってものも世の中にはあるんですけど、それは存じてますけど、まあ、それとも私は基本的にやってることが同じではないなと思っています。はい。でも、力道から動こうとしないのねというか、精神分析の本はそんなに参照するのねと。で、どうしてなのかというのの説明を今日はしながら、それを第11期の PR にしたいなと思ってるわけですけれども、それ自分でできるようになるんじゃんって言われるとそうかもしんないけど、それほど簡単にそうはならないんじゃないかなという理由も、まあ、今日はそれをお伝えできるかわかりませんけど、軽く触れていきたいと思っております。まずですね、例えばこれは戸畑海人さんの本なんかにも出てきたんで、そんなにこう今ではおかしくないと思うんですよね。ビジネス書に出てくるとしても PS ポジションと D ポジションっていう言葉がありまして、妄想分裂ポジションと、まあ、抑うつポジションと。で、特にちょっと問題にしたいのは今回はですね、いわゆる PS の方、いわゆるっていうのはおかしいな、これメラニー・クラインっていう人の、発案した、まあ、定義なんです。定義っていうか、概念なんですけど、もともとフェアバーンっていう人、ロナルド・フェアバーン、まあいいや、フェアバーンっていう人が分裂ポジションっていう言葉を使い始めて、それを見たメラニー・クラインが、あ、これはいい発想だっていうことで、それにこうパラノイドをくっつけて PS ポジションって言葉にしたらしいんですけどね。まあ、詳しいことはよく知らないですが、 この PS っていうのは要するにですね、まあ、赤ちゃんが叫ぶみたいな感じなんですよね。情緒的にはそういう状態って私たちはあって、それが私たちの赤ちゃんに戻るって意味じゃなくて、これ対抗って意味じゃないと私は思うんですけど、そういう心理的なこう体勢とか構えとか言ったりするんですけど、まあ、要するにそういう状態ですよね。状態と言っていいのかな、心理状態ってあると思うんですよ。よく感情的になるとか言われている時に我々がよくなってるやつで、私はこの状態を人は卒業しないと思ってるんですね。その理由を最後、途中でちょっと述べたいと思うんですけど、その前にその PS ポジションになったという時には、叫びたいような気持ちになってると思うんですよ。それ自体悪いことではないと思うんですね。叫び出したいような、泣き出したいような。で、私が言いたいのはですね、そうはみんななるんじゃないですかってことなんですよ。そうならない方、人が偉いされる世の中もあるかもしれないけど、普通にそういう状態になるじゃないですかと。特に夫婦喧嘩とかすればですね、物投げつけるまでは、まあ、でも行くときは行くよね。殴るってことは私は、実は人殴ったことって僕、一回あったかないかぐらいしかない。妹を含めても、殴ったって明快に言えるなっていうのは、本当ないんですよ。殴られることはあっても、殴るって僕できないんですよね。でも一回もないとは言いませんが、でも数えて5回はないと思いますね。だから私は PS ポジションに入っても人は殴れないんですけど、PS ポジションにはしょっちゅう入ってるという自覚はあります。で、その PS ポジションに入った時というのがですね、これを PS ポジションに入った時なんだと認識できるというのは、私は世間一般に、なんていうんですかね、一般的な常識として入ってもいいんじゃないかと思うんですよ。よくほら、本音が漏れるとか言うじゃないですか。少女漫画みたいなコミックで、それがあなたの本音なのね、みたいな。そういう時大体 PS ポジションだと思うんですけども、なんか暴言っぽいもの入っちゃうじゃないですか。所詮お前みたいなやつはなんとかんとかとか言っちゃった時に、あれ、それがあなたの本音だったのね、みたいな、やりとりってあるじゃないですか。でも私は PS ポジションは本音でも何でもないと思うんですよ。PS ポジションが、本気で喋っているとは思いますよ。でも本気で喋っていることと、それがその人の本音であるということはイコールにならないと思うんですよね。PS ポジションは、勢い余って喋っているかもしれないが、だから本音だと言われてしまいがちなんですけど、私はそれは本音ではないと思うんですよ。こういう認識が人間関係の維持に役に立つと思うんですよ。現に心理臨床でその関係を破壊しないっていうことを精神分析みたいな本でも盛んに書いてあるんだけど、まあその破壊されそうになった時には、大体 PS 的な雰囲気といいますか、参加者さんというか利用者さんといいますか、クライアントさんもカウンセラーさんもどっちも PS っぽくなって、まあ一歩間違うと、言葉の応酬が始まるわけですよね。というわけですよ。でも、それが、そう、やっぱりカウンセラーの先生はそう思ってたんだって思われちゃうかもしれないけど、それは本当じゃないと僕は思うんですよね。このことを知ってて損はないだろうというか、世の中にこれが周知されていて悪いことはないだろう。だから PS ポジションというものがこの世にありまして、それを政治になったからといって、卒業できないんですと。PS と D は、ポジションチェンジするものなんですと。セカンドとショートが行ったり来たり、両方できる人はね、セカンドとショートのポジションチェンジをして、ショートからセカンドに回ったらショートは卒業ですってわけじゃないじゃないですか。またショートもできるじゃないですか。そういう感じで PS と D はポジションチェンジに過ぎなくて、どっちの方が上だとか下だとかはないんだと。まあそこまで持ってったのが、ウォルフレッド・ビヨンって人なんですが、そういう話にもなっていくわけですよ。この私は、フェーズではなくてポジションであるという発想がとてもいいと思っているんですね。やっぱりその情緒を、情緒にこう左右されなくなる人の方が成熟度が高いっていうのって世の中的にあると思うんだけど、だからその本音なんなの、ついに本音が出たなみたいな話になりがちなんです。そうするとそこで関係が壊れがちになるじゃないですか。そんな本音を持ってる人間とはもう付き合えんみたいなことになっちゃうじゃないですか。でも私はそれは損臭いと思うんですよ。やっぱり、私はフリーランスなんでですね、編集さんとのやりとりの中とかで、かつてね、そういう PS っぽくなることなんてあるわけですよ。電話口とかでは特に、 いわゆる感情的になってしまって、私みたいな人間にないとでも思われているようなんだけど、そんなことはないんですよ。あるわけなんですが、その時に知っとけばよかったなと思うんですよ。この PS ポジションという概念を。これを知っておけばですね、その時に相当突っ込んで激しい、罵りみたいなことを仮にしちゃったとしても、それ謝らなきゃならないとは思いますよ。本音じゃなかったから、なかったことにできるとか、本音じゃないんだから何言ってもいいってことにならないと思うんだけど、本音ではないと。特に相手からの言葉ですよね。これを相手の本音だと思って受け付けてしまうと、やっぱり厳しくなると思うんですよ。でもですね、考えてみると、乳幼児が、この PS ポジションですよ、乳幼児っていうのはしょっちゅうですね。言うじゃないですか、言葉を覚えたての幼稚園児みたいなもの、みんな死んじゃえみたいな。それは本音としてお前はみんなが死ねばいいと思ってるのか、全人類滅べばいいと思ってるんだな、みたいに。言わないじゃないですか、とも思わないですし。そういうことじゃないですよね。だから、本音ではないんですよ。本気かもしれないけど、本音ではないんですよ。で、これを説明するのに、ポジションっていうのは、コンステレーションって言ったりもするんですけど、いい発想だと思うんですよね。そういう風になる時もありますし、後で心落ち着いて後悔することもありますよね。つまり D ポジション取り出しますよね。人ってそういうもんですよね。で、D も本音ですよね。いや、あれは、だってですね、そういう風、死んじゃいみたいなシーンを私がこう、私じゃなくてもいいですけど、皆さんのでもいいですけど、感極まったシーンばっかり全部、例えばビデオとかに徹底的に撮られて、死んじまえとか、なんかそういうことを言っている、お前なんかと仕事したのが間違いだったみたいなことばっかり言ってるシーンを全部繋がれて、これがあなたの本当に思ってることの全てですよね、みたいに言われたら、いや、そんなことはないですって言いたくなりません？なんかこうね、なんか映画みたいにして、かつてあなたが一生の間で、めちゃくちゃ感情的になってしまった、2時間に再編してみましたみたいな、よくわかんないことを AI にされてですね、これこそあなたの本当に思ってることですみたいな、全人類滅べばいいみたいに思ってるように、奥さんのことはもう火炙りにしたいと思ってるように、これがあなたが本当にやりたいことなんですよって言われたら、いや、そんなことはないですよって思うと思うんです。私だったら絶対否定しますよね。ということだからして、PS ポジションが別に本音ってわけではないんですよ。っていうことを僕らがみんな知っておくとですね、知らずにですね、あ、それがあなたの本音だったんだ。もう私たちはおしまいっていうパターンでどんどん、人と別れる一方にならずに済むと思うんですよね。済む可能性が広がると思うんですよ。結局別れちゃうかもしれないけど、でも、別れずに済むなら、それに越したことはないというのが、50年間生きてきた私の一つの結論だ。どんな人とでもあっても、別れずには済まないというケースも、それあるでしょうけれども、相手が嫌がるってことももちろんありますから。でも、別れずに済むなら、それに越したことがないというのが、比較的別れ話の多かった私の、なんか人を簡単に切るところが多かった私の50年生きてきた結論なんですよ。あんなことで、関係壊すことはないよねっていうことばっかりなんですよ。人生長くやってると。損臭いなと思うんですよね。つくづく損臭いと思うんですよ。私はね、私の感覚の中では、トータルで見れば決して得にはなってないという。あれですよ。こう、なんか、なんていうの、捨て台詞鉄吐いて別れると、その時は偉いスッキリするんだけど、PS 的に。このスッキリは、全然割に合ってないなと思うんですよね。もうちょっと人間の心の構造が違った形になっていてくれると楽だなぁと思います。思うんですが、まあこうなってしまってるんで、これはもうしょうがないなとも思うわけですね。はい。で、ここまでは、まあ半分ぐらい、話の半分ぐらいで。すいません。水飲まないとですね、とてもじゃないけど耐えられない。止めればいいんですけどね。止めようという今、脳も、働かなかったんですよ。で、次にですね、その別れるということ、つまり別離というものには喪失がつきものですよね。で、ここに D が入ってくると思うんですね。で、先日もこの D、私はこうなぜ D に長くいられるんだろうっていうことを考えさせられる理由があったんですけど、結論から言うと私は分かってきたんですが、松木邦洋さんの抑うつ抑うつ、なんだろう。抑うつの精神分析的アプローチ。抑うつのか。抑うつへのだと思ってた。抑うつの精神分析アプローチっていう本の中で、 喪失ってものが抑うつにはつきものなんで、別れるとこう、落ち込むじゃないですか。落ち込むんですよ、後からね。だって死んじゃいとか言って死んでしまったら困るじゃないですか。子供から見て親がね。そこで、抑うつってのが起こるんですけど、この抑うつというのは喪失から来るものだというのは確かだと思うんですね。で、まあ、その、オットランクの出生願書じゃないですけど、私たちは生まれた時にまず子宮の中にいる。つまり何にもしなくても完璧に生きられる。我々はいつもこれを目指してますよね、人生で。宝くじを一発当てて、一生遊んで暮らせる。あれは子宮回帰願望の一種だと思うんですけど、左内輪じゃんみたいなやつですよね。玉残しとか全部、基本同じことを言ってると思うんですね。でもまあ、それを失うところから人生でそもそもスタートするよねと書いてあるわけですが、そして失うものばっかりだよねって、まあ、この辺が、ま、月国広さんの、ストイックなところだなと思うんですけど、人生とは失うことであるみたいな、そういうね、定義がすごいよね。まず、離乳で、完璧な栄養源を、栄養源とおっぱい吸うという素晴らしい体験を離乳で失う。最初が失楽園ですからね、子宮から追い出される。次に、卒乳ということをさせられる。それから、縁の仲間とかって書いてあるのが、これも面白いなと。そうか、縁の仲間か。とか、縁の仲間とかに対しての、見栄を張り出すってんですよね。これはね、お作法を身につけねばならんから、自分の万能感を捨てて、自分の欲望に制限をかけることを学ぶ。トイレトレーニングとかですよね。縁の仲間ってあれですよ。保育園とかの縁だと思うんですよ。当然ですけれども。あ、これ縁の仲間とかって、そういう表現なんだと思って。いや、松木さんは、なんか4歳の頃から厳しそうだなって思ったってことですけどね。まあ、とにかく確かに縁の仲間に対する見栄ってすごい張りますよね。だいたい子供って年齢差し押しますしね。なんか4歳児とかの6歳とかって言い出すじゃないですか。何の自慢なのかわかんないけど、そういう時代ですよね、あの時代はね。だから、まあ縁の仲間、確かに縁の仲間の目を気にする。ここから始まることって多いなと言えますよね。ああいうところでおしっこを漏らすと僕したんですけど、ずーっと言われますからね。小学校高学年になっても言われますからね。お前みたいなやつにそんなこと言われたくねえわっていうようなやつにもうバンバン言われますからね。そればっかり、それしか話題にしないやつとか言いますから。なんだねーってか思うんですけど、まあしゃあないですね。見えっぱりな時代。それからですね、まあちょっと先へ行きますと、まああれですよね、性欲というものに振り回される。私なんかもうこの時代が20年以上続いた人間ですからね。これによって自分がくだらねえ人間だなぁと、ね、夜遅くまで起きていて、みぞれの降る中自転車こいで、隣町までなったんですよ、レンタルビデオ屋が。そこに行ってまだ17歳だった私がですね。一生懸命年齢を偽って、この時はもうちょっと必死ですからね、幼稚園生よりは。アダルトビデオを借りるわけですよ。しかもそれをね、家の VHS で再生することの難しさ。夜の2時とかに起きて、頑張らなきゃならないわけですよ。なぜそんなことをやんなきゃならないのか。やってる最中自分でも深く疑問に思うんだけど、それやんなきゃなんないんですよね。これによる失うものっていっぱいありますよね。まず自分への期待を大きく損ないます。ああ、なんかこう、小学校、高学年の頃はね、四谷大塚とか行っていて、自分ってすごい人間だなと思ってたんだけど、ちっともすごくないわけですよ。なんかね、こう、人妻のなんとかとかを一生懸命見ている自分がそこにいるわけですよね。で、これがまあ、15、6、7ぐらいになるじゃないですか。同時にその頃、まあ、私入った学校も悪かったんだけど、自分はバカなんだなっていうことを別の意味で猛烈に思い知るわけですよ。周りが頭いい人間ばっかりなんで、なんかこう、到底理解できないことが、なんかこう、これが理解できないのは人間じゃねえぐらいなことを言われるわけですよね。で、なんちゅうのかな。偏差値高い学校の私立の先生って先生もほぼ同じメンタルの持ち主だから、逃げ場がないんですよね。あれがまた効くんですよ。あ、自分バカなんだっていうことがだんだん分かってくると。能力が足りないっていうのは様々な形でわかりますけど、自分がこう唯一かなり頼みにしていた知力ってものも、はっきり言って高度な知性の持ち主から見ると相当しょうもないものらしいっていうことがわかり、しかもその夜にレンタルビデオ屋に行ってる自分もいて、なんかこう喪失するものがどんどん増えていく。確かに松木さんの言う通りなんです。人生とは喪失であるっていうね。そういうことになっていくわけですね。で、この喪失というものをやっぱりどうするべきか。 ていうことだと思うんですけど、これも私ね、一般のリテラシーとしてあっていいと思うんですよね。忙しいじゃないですか、私たちの時代は。その宝くじ一発当たって支給回帰できればいいんですけど、できないんで、普通に我々は。私も毎今はもう諦めましたけど、これもだから喪失ですよね。ビジネス書の作家やってた頃はやっぱり考えてましたよね。なんとか一発30万部のやつやってね、もうこのなんとか X で一生懸命こう、いやいいんですけど別に X やるくらい、 X で一生懸命やってもやってもやっても順位、 Amazon の順位をもう毎30分ごとにチェックするんだけど、どうしてもやっぱりね、900何位とかが精一杯で、またうちの奥様に罵られるわけですよね。90何位とかになったらもうスクショ撮ってなんかこう自慢するんですけど、やっぱ900何位とかだと、それじゃ重版はかかんねえよなっていうのはもう大体空気的に分かってくるんでね。重版かかんないともうね、外れた宝くじみたいなもんですからね、ある意味ね。この言い方ちょっと、さすがに問題があるという気もしなくはないんですけど、でもそういうところありますからね。やっぱり商売ってそういうところありますから。やっぱり、そりゃ50万部とか言ってですね、左打ちはになりたいんですけど、なかなかそうはいかないですよね。そのパーセンテージを考えると、あんまり宝くじ買うのと本当変わんなくなってくるんですよ。ね、そういうことでして、まあ、その、売れるってことだけを考えればね、そういうことでして、なかなかこう、何の話をしてんだっけ、だから喪失というものが、ね、つきまとって、この喪失をですね、こうやってお金で埋めようとするとですね、やっぱり忙しくなってしまう。もう年に 5冊とか書いてると、ほとんど 1年中物を書いてるだけの人間、なんか物書きマシンとかしてくる。あれですよね。なんか漫画家とかが忙しくなってきた漫画家とかが、もうなんかこう漫画描く修行僧でしかないじゃんこれじゃっていう感じになってきて、もうなんか藤子不二雄さんたちもそうでしたけど、まあ夜中に漫画描いてて眠そうになると鉛筆で自分の手を刺して、ああとか言って目を覚ますみたいな。何の世界だそれっていう感じに自分のやってることが近づいていくんですよ。朝の4時に起きて、こう、まあ、散歩して、そういうストイックなものを聞くのが好きな人いるかもしれないですけど、僕はもうやれやれしょうがなかったんですよね、本音を言うと。朝の4時とかに起きて、で、5時からもう原稿書くみたいな。アホかっていう感じがして、本当にもう、いろいろあったわけです。で、まあ、そのね、そういうふうに、こう、取り戻そうとすると忙しくなり、忙しくなると何が起きるかというと、喪失を悲しむということができなくなるんですよ。で、私はここに心理カウンセリングが入るっていうのはもちろんいいことだと思いますし、どんどんそういう機会が増えるに越したことはないと思うんですけど、全部を心理カウンセラーがさんがカバーできるっていう世界は来ないと思うんですよね。僕聞いたことしかなくて本当か嘘か信じられないんですけど、韓国の方では葬式の時に泣き屋っていう人がいたっていうじゃないですか。泣いてみせると。まあ、それはすごい泣くのがうまいんだと思うんですよね。人ってのはでも、やっぱり、悲しまなければならないんだと思うんですよ。葬式っていうものなの、もちろん、寺側のビジネスって面もましてあって、お葬式関係のビジネスっていう面もあるにせよですね。やっぱりこう、悲しむというのは、簡単に終わるものではないし、簡単に終わらせていいものでもないんですね。だから、時間がかかると、で、さっきも言いましたけど、失ってるものばっかりじゃないですか。私なんかもそうですけど。自分の頭を頼みにしてた、頭がどうやら悪いということが分かりました。この一言一つとっても悲しいじゃないですか。でも悲しんでる暇があんまないんですよ。受験勉強とかしなきゃなんないし、サークル活動とかしなきゃなんないし、しなくてもいいんだけど、とにかくやることいっぱいあってですね、ちっとも悲しんでる暇がなくてですね、ここに様々な問題が、起こる、その、なんていうんですかね。まあ、闇というのは言い過ぎだな。まあ、こう、温床があるわけ。そうですね。温床があるわけですよ。だからですね、そういう温床があるので、一歩間違うと、様々な、事態を引き起こすと思うんですね。まあ、例えば、私がその、それこそ、高校時代とか特にそうだったわけですけど、まあ、怒られるわけですね。で、怒られるから自分は悲惨だって思っちゃう。ものすごい僕は怒られるってことが嫌な人間ですから、と思ってたんですが、それはやっぱり単純にマイワールドが傷ついてるだけであって、実際大したことは起きてないんですよ。 今思い出そうとするともう思い出せないぐらいどうでもいいことばっかりだったわけですね。結局のところこれは自尊心を失うってやつの方が重大な問題であって、わかんないんですけれども、その怒られるってことはもちろんあるんですけれどもね。やっぱりこの悲しんでる暇がないわけじゃないですか、十分には。自分こうアホでしたみたいなことで、そんなことで悲しんでる暇があったら勉強しろみたいなこと言われるだけじゃないですか。つまり行動しろって言われるじゃないですか。こうして行動的になってさせられていってしまうわけですよね。本当はもっと落ち込んでてもいいはずなんだけど、落ち込まずに代わりに、行動に精を出してしまうわけですよ。で、私は言われた通り勉強するほど、もうその頃素直ではなかったんで、まあ、隣のビデオ屋に行くという、そういう行動をとってたんですけど、同じなんですよ。結局は、その喪失したものに対する埋め合わせを行動でしてしまうので、その時に、その悲しむ能力というものを、起動しないんですよ。落ち込んで時間を過ごすという、そういうことをしないんですよ。今の時代それが完全にろくでもないことのように言われてしまってるんで、行動にそれを、できればそれを挽回する行動を取れって言われているんで、だからさっき言った通り、100日チャレンジと3ヶ月チャレンジは違うサービスなんですよ。しかも100日チャレンジでも今ではもう自責しないのが何より大事ですっていう話になってるわけですよ。自責してしまって僕らは行動に訴えるんですよ。そして取り返そうとする。それをやめて、この悲しむっていう能力を発揮しましょうっていうのが精神力道にはあって、僕はこれの方がいいと思うし、時間取りますけどね。でも、今の時代にこういう方が必要だと思うんで、みんなが知っていた方がいいと思うんですよ。ってなわけで、力道ベースにしようと頑張ってるわけですね。基本的には悲しむというものを捨ててしまおうとする。捨ててしまおうとするんだけど、例えば叱責されるとか、お前ダメなんだぞっていうことを、こう、伝えなくていいようなことを親とかが、お前この間のその通知表によると2だったじゃないか。10段階で2ってどういうことだ。私だってね、5段階で4しか英語だったことないのよとか、うちの母がろくでもないことを言ってきて、これはものすごい、暴力的に言ってくるんだけど、それで傷つくとでも僕は思っちゃってるんだけど、違うんですよ。そうじゃなくて、やっぱり2に傷ついてるわけですよ。2しか取れない自分に。ここを私は、こう、嘆き悲しんでる暇が与えられてないんです。だから、そこをスルーして、英語に向かおうとするわけです。英語が10段階で2だったから。2って確かにひどいけどさ、23点とかだから2なんだけど、しょうがないですよ。めっちゃ難しいんで。で、英語に向かっても全然向かえないじゃないですか。こういうことを僕らはしてるわけですよね。自己愛の傷つきなんだけども、自己愛の傷つきを、こう、それをこう跳ね返すために、何クソと思って勉強しろみたいな、そういうふうに人間の心って僕はできてないと思うんですね。全然向かえなかったですもん、実際。なんか赤い線とかいっぱい引きましたけど、意味があったとはとても思いませんし。で、これがですね、自己愛の傷つきなのか、それとも親に言われてトラウマになったのかっていうのを、ここを峻別するっていうのは、セッションとかで大事になるかもしれないですけど、ここはちょっと話して、ここを分けるっていうのは難しい。ただ、一つ言えるのは、これが私だけの問題なら自己への傷つきになると思うんですね。これが母が何か私に対して投げ込んでくる PS 的なもの、つまり余計なことを母がしているとすれば、それがお前の勉強が良くなるということが全てだってなら、多分これは自己への傷つきです。僕にとって。結局この自分が嘆けてないという、この悲しみが私の心の中に あるんだけど、それが親から押し付けられているような気がしてしまうというのが自己愛の傷つきですよね。だけど、本当に親が何かを押し付けてきていたら、これはトラウマになり得ます。つまり、実は私は英語がもっとできるようでありたかったとか、実は私の人生もっと素晴らしいものにしたかったから、息子で私のこう古代自己愛を満たそうとしているのは、こいつバカだから満たせないじゃんっていうので、その、本人の残念さを私の中に押し込んでいたら、これはトラウマになり得る。ここでトラウマと自己愛の傷つきの区別ってのができるんだろうなということを、わかりにくかったと思いますが、松木さんの本で私は学んだ気がします。なるほどなぁと思いました。まあ絶対これは両方混ざってくると思いますけどね。でもう一つが、もっとこう、ジゾイド的になっちゃうっていうのも僕がよくやった手ですね。もうなんか無関心を装う。なんかそんなことで傷ついてる俺はいないみたいな、相敵防衛みたいなやつですよね。だからもう、いや別にビデオ屋行くからいいよみたいな、よくわかんない態度を取る。 自分傷ついている自分をそのものを捨てて、まあその精神病的にこれをやるとなっちゃうんですけど、これをうまいこと切り分けるんですよね。そういうことも書いてあって驚いたんですけど、この本読んでて。確かに僕はやってたんですよ。自己全部を捨てるってことを僕は絶対しなかったんですね。うまいこと切り分けて、傷ついてる自分だけをそっとこう切り離して、そこだけこう、なんていうのかな、凍りつかせてちょっとこう離すみたいな感じをして、残っているこう、性欲とかで生きていく私みたいな方を駆動して、そっちで生きていくという感じですね。だから英語で傷ついてる自分は当然いるんですよ。厳密に言うとバカだから傷ついてる自分がいるんだけど、そこはもうこう、切り捨てる。そこだけ切り捨てる。自己全部切り捨てると本当に精神病みたいになっちゃうんだけど、そこだけを切り捨てる。これも十分やばい行為なんですけれども、私がやったことですからね。だから、際どいなって感じです。当時私はすごい、だって夜の2時にね、そんなビデオを一生懸命回してる自分は、すでに何か病んでる感じってありましたから、あったんだけど、でもなんかどっか正気を保ってたんですよね。ちゃんと。分かってやってた。にも、あれなんですよ。うちの学校は3つ赤点だと、本当に留年させちゃうんですよ。でも私は絶対2つ赤点だったんですよ。際どいですよ、やってることは。3以下が赤点なので、10段階で。3は2つあるんですよ、いつも。でも、他は全部4、4は維持するんですよ。これはね、常にやってました。何の自慢にもなんないですけど。だから、現実検討式をつけてたってことね。まあ、非常に怪しいやり方なんですけど、もうほとんどの時間は、アダルトビデオみたいなしね。本当に。ほとんどの時間見てましたね。だけれども、英語と数学はギリギリやってたんですよ。4は取れるぐらいはやってたんですよ。4は取れるだろうって計算は、実際4ばっかりだったんで、これももう親は本当に見てものすごいがっかりするんだけど、もうでも4は、4以上を目指そうという気持ちが私の中のどこにもないなっていうのがあったんで、非常にそこはジゾイド的にね、将来は、この母親から、母親の嫌な部分をすべて取り除いたような美少女が現れて、その人と一緒になるから問題はないみたいな、わけのわからない万能空想に、どっぷり浸って、本当にどっぷり。頭からつま先までどっぷり浸ってました。ジゾイド感満載って感じですよね。言ってて嫌になるんですけど、まあ、そんなに嫌にならないです。まあ、今から30年以上前のことですからね、もはやね。今となってそうか、そんなに昔なんですね。よく覚えてるもので、よく覚えてるってことはやっぱり危機的な雰囲気はあったと思うんですよね、心理的にね。そんなに親がひどいとは思わないんですけど、ああいう親いっぱいいましたし、非常に典型的なところがあったなと思うんですよ、うちはね。団塊の世代の親を持ち、団塊ジュニアの子供がいて、子供2人、母は専業主婦。まあ家寺だったのは特殊ですけど、なんだ、こう、あれですね、ユニークではないですね。非常にティピカルな雰囲気があったと思います。で、もう一つこれにですね、とはいえですよ、当時、母がもう少しこう、柔らかくコンテインしてくれていれば、私の、これはね、あると思うんですよね、抑うつ的な気持ちの中に。どう考えてもあの人は逆をやってたから、いわゆるこう、これもね、あったんでびっくりしたんですよね。負のコンテナーっていう表現があるのかないのか。でも、松木さんの本にあるぐらいだからあるのかな。憎悪を増やしていくっていうですね。だから投げ込んでくるわけですよ。本当は解毒してくれればいいんだけど、私が PS になって出したものを母がこう、まあ、赤ちゃんの母じゃないから、そこまでやってくれる義理はないのかもしれないけど、うちの母はそういうことを全然やらないんですよね。で、この時もまたパターンは2つありますよね。母がいないという場合、つまりコンテナの不在か、それとも憎悪を増やしてくるか、後者の方が私はやっぱりリスキーだとは思います。慰めてほしいところを叱責にかかるっていう。ただ、ここも二、だからいろんなパターンがあるということなんですよ。抑うつに対しても。自己愛の傷つきになってるケースもあるし、トラウマを引っかぶってるケースもあれば、ジゾイドでそれをあまりにも自分をこう排除しすぎている。私はこのパターンすごい得意だったんで、やりまくってた。あと、コンテナというのも、だからそういう不在で自分バカだってなっているのに、お前バカだからみたいにひたすら攻撃されるっていうのは厳しいわけですよ。うちの母と比較されて、和英辞典もまともに聞けない人からバカにされるっていう、この独特の苦しみがあったわけですね。でも、不在とどっちがいいか。にもしない。誰もいない。あるいはほぼ無関心みたいなね。 そういうものによって抑うつ状態が悪化するというケースもありますね。いずれにしても結局はこう行動で事態を打開しようとしすぎていると、私たちは。わかりますよ、もちろん。だって行動で事態を打開しないとまずいことになるでしょうと。なりましたからね、私ね。なりましたけど、でも、あれを、あの時に私がやっていたような、あの、非常に稚拙な行動で乗り切ろうとするぐらいであれば、あの時間を、悲しむということに、不可能でしたけれども、悲しむということに当てていられたら、はるかにマシだっただろうとは思うんですよ。感覚的に。なので、今、転生ものとか、昔に戻ってなんとかんとかってよくあるじゃないですか。あれ、必ず分岐点に戻った後にやるのが行動を変えることでしょ。そうじゃないと思うんですよね。そこで嘆こうと。まあ、それじゃ物語になりませんけれども、そこでですね、なんかこう、人生の転機を迎えるために違うことやって、株でも買って、大儲けして人生見返すみたいな、そういうのもいいのかもしれないですけど、それは明らかに行動に訴えてますよね。どの行動を取った方がいい人生が送れたかって話になっちゃってると思うんですけど、やるなら、まあ誰もそんなことはしない、したくないかなと思うんですけど、やるなら、そこでやっぱりこう、十分嘆くとか、十分悲しみを噛みしめるとか、もう全くそれを選択する理由は見出せないというのが現代社会だと思うんですけど、私はそこに精神力道というのは、精神分析っていうのははっきりと、悲しむことをできるの、悲しめる能力とか、怒ることができるとか、依存できるっていう表現をはっきりとポジティブなものとして表現している考え方なんで、私はこれを世の中に常識的に広まったらいいと思うし、3ヶ月チャレンジで、しつこくこれを探求していきたいと思ってるわけです。